6センチネットラジオ、6ラジ。
これはね、もしかしたらね、この男女平等がね、もう当たり前となってきている。ようやくそういったね、バランスの取れたね、世の中へと変化していっている中ね、お話しするとね、はい、なんか感覚がもしかしたらちょっとあれなんじゃないかとかね、
うん、
思われかねない。僕にとってももしかしたら皆さんにお話しすること自体がリスクになる可能性がある、
うん、
そんなお話なんで、うん、おうおう、ちょっと言い淀みつつね、
はい、
皆さんのね、お機嫌伺っていこうかなと
そうですか。
そんなお話なんですが、
うんうん、
ちっちゃい頃、僕ね、小学校2年生か3年生ぐらいの頃でしょうかね、
うん、
この児童館に僕行ってまして、
はい、
で、児童館からさらに、もう一つ二つぐらいね、川沿いを、この道を行ったところの途中に、ファンシーショップが開店したんですよ、
うんうんうん、
ファンシーショップってご存知の方いらっしゃるでしょうかね、
うんうん、
山田さんね、だいたい同じぐらいの世代なんで、はいはい、ご存知かと思うんですが、いわゆるね、なんていうのかな、文房具屋さんと、
うん、
あと駄菓子屋さんと、
うん、
なんかおもちゃ屋さんみたいなのが合わさったような、
うん、
にゅるっとパステルカラーの
うん、
お店。
そうね、
まあ、この
女子が行きやすい、
はい、
お店ですよ。
まあそうですよね、
ま
あそれもね、この時代、じゃあそれ女子しか行ってはダメなのとか、
うんうん、
ね、一瞬にしてなりかねない世の中の中でね、
そうですか
僕は何ともちょっと申し上げづらいと、
うん、
だってそれはあれでしょ、男性が行こうと、問題ないわけでしょ、
うん、全然問題ないよ。
そう、
うん、
僕はね、本当にどちらかというとそのタイプで、そのファンシーショップに、あれ、これはもしかしたら前に話したかもしれないんだけど、ファンシーショップにキャラメルがね、売っていたんですよ、
うん、
15円、
うん、
グレープ味のキャラメルみたいな、
うんうん、
オレンジ味のキャラメル、
ガムじゃないのね、
キャラメルだね、
キャラメルなの、
ハイチュウみたいなソフトキャンディーというよりは、うん、もうちょっとキャラメル、なんかそのキャラメルがね、1個15円で売ってて、
うん、
で、もうちょっと公園の奥の方に行った北海屋っていう駄菓子屋さんに行くと、まあ10円で、でっかいコーラ飴みたいなのは、まあ10円で売ってたわけです。
うんうんうん。
うん。
スモモとかあるでっかいやつでしょ？
そうそうそう、はいはいはい。サイダーとか。
うんうんうん。
ありましたよね。
あったあった。
それは10円で買えるんだけど、
うん、10円ね、
それに比べてなんと 1.5 倍というね、
うん、
ちょっと高価格でありながら、
そう
ですね、そのフルーツキャラメルっていうのは、これも以前に僕お話ししたでしょう。このフルーツの爽快感と、このキャラメル自体のちょっとしたこの乳乳感と言いますかね。なんていうのかな。
出た、乳乳感。
うん。その愛の子。フルーチェね、新味今出てますよね、そういうタイミングでね、なんとかパインとか出てますよね、うん、知ってます、夏のフルーチェとか出てますよね、チェックしてますよ、うん、それはいいとして、
乳乳感つながりの話でした。
いえ、そう、はい、そうです、はいはい、それのほら、だからキャラメル、
うん、
フルーツキャラメルみたいなのが、
うんうん、
なんかたまたまそのオープンしたての時に初めて行ってみて、
うん、
あれ、これはかなりこのパステルな雰囲気で、
うん、
もうレジのお姉さんとかももうなんかパステルな感じで。
どうかな。
で、こう並んでるものの相場がちょっと高いのと、
うん、
駄菓子屋さんとかに比べたら ね、うん、方向性が違うみたいな、
うん、
ガンダムの面子は売ってないんだみたいな。
まあそうですよね。
ね、
うん、
そういうところで、まあでもね、せっかく行ったんだからと思って行った時に買ったんだと思うんだな、最初に。
フルーツキャラメルをね。
そう。
まあ、それぐらいしか買うものなかったんだと思うよ、うん。
かもしれないね。
でもやっぱり行ったんなら思い出にということでね。
うん、そうそう。
あるよね、そういうこと。
そうそう。まあ、それはそうでしょ
う。うん。
で、食べてみたところ、それは確かに美味しいと思ったんだな、多分ね。
なるほど。1.5 倍の味はするんだね。
となると、そのフルーツキャラメルを買いに行きたいわけ。
うん、
ただ、この、ほら、友達とかと行くでしょ、
うん、
で、だから、あそこのファンシーショップじゃなくて、上のおもちゃ屋に行こうよと、
まあ、なるわけですよ。男の子の友達だとね。
うん。
うん。北海屋に行こうって。
うん。
うん、
で、僕としては、あのフルーツのキャラメルみたいなやつは美味しいから、それだけ買いに行けばいいじゃないかと。
うん、
まあ話すんだけど、
うん、
まあそれは北海屋行ったら10円であのでかい飴とか買えるしって言われるわけですよ。ね、
うんうんうん、まあ言われちゃうよね。
しょうがない、
うん。
しょうがないけれど僕はじゃあ僕はそのキャラメルだけ買ってから上のおもちゃ屋で合流するよと、うん。
なるほど。
まあそういう話になるわけで、うん、なんていうのかな、何を申し上げたいかと申しますと、
うん、
そのファンシーショップにその目的のもの、フルーツキャラメルを買いに行くことに僕は何のてらいもなかったわけなんです、
はい、
女子がいっぱいいようと別に構わないと、
うんうん、
ね。
だってキャラメルを買いに行くだけだからね。
そうだし、
うん、
ね、そのお店の雰囲気とか、
うん、
そういうところでは、
ね、
そうないと、
うんうんうん、
そこに別にね、なんか男子なのにみたいなね、
うん、
そういう感じをもし言われようがもう何とも思わない、
うん、
何かね、そういうことを感じる場所っていうのはやはりあるわけで、
うん、
まあもしかしたらね、山田さんがね、あ、ここはなんか男性のね、まあもともとは、
うん、
もちろん入ることに問題はないけれど、男性の場所なんだなって感じられる、
うん、
まあとこお店とかはあるとは思うんですよね。
うん、まあそういうなんか、あの、商品が置いてあるお店とかはあんまり気にしたことがないんですけど、
うん、
あの、牛丼屋さんとかに一人で入ることができないんですよね。
ああ、まあでもね、昔に比べてね、うん、そういったなんだ、パッと入るね、
うん、
今度ぶり屋さんみたいなのも雰囲気ね、だいぶ、なんていうのかな。
まあね。
ほがらかになって。
前に比べたらね、おそらく入りやすいのかもしれないんですけど、うん、まだ私としてはあまり慣れないというかね、
うん、
のあるかな。
なんとなくさ、そういうものってあるじゃないですか。
うんうん、
それで、あれですよ、この大きくなってきてね、で、例えば、あの、東京の渋谷にはね、109と呼ばれるね、
うん、
もう、まあもちろん今でもあると思うんですけど、
うん、
当時ですよ、
うんうん。
女性のこのファッションがね、
うん、
もうそこ行って買うっていうような時代があったんですよ。
う
ん
う
ん、
そうね。
で、そこにさ、この中ね、ずけずけとね、僕入っていくことも、なんら、あ、大丈夫だったんですよ。でね、最近、あの、山田さんが、そうだ、カハタシなれば、
うん、
ね、FM カオンでやらせていただいております、うん、ラジオでね、あの、タピオカミルクティーの話を、
うんうん、しましたね。
ね、されまして。
はい、また再熱かなんつってね。
そうそう、
うん。
でね、あれなんですよ。まあ、まあ、その、山田さんがね、この、うん、ほら、スタジオとかにね、
うん、
ね、あの、来るときにそのままこのタピオカミルクティーをね、持ってきたりしてね、あ、まだ飲んでんのかなと思ってさ、うん、そうなのかなと思ったりとか、でもまあ僕もね、その街にね、またこれちょっと増えてるみたいなのは感じてまして、
うんうん、
あ、そうなのかと思いながら、うん、山田さんにはまあ多少ね、冷めたような感じで、
うん、
また飲んでんねみたいな。あのテイストのことを、
そういう感じ、
うん、お伝えしながらも、うんうん、その川田しなればとかで、もう一回ね、その改めて、うん、そのあのもちり感とかね、うん、あとお茶とこのミルクのね、
うんうん、
組み合わせてやっぱり、うんうん、あのいいねとかさ、
うんうん、
なんかそういう話を、まあ、されたじゃないですか、
うん、
山田さんがね、
うんうん。
で、もう完全に僕の頭の中でも、このどこかに、あるスイッチが押されてしまってですね。
何のスイッチを押しちゃったんだろう。
ね、タピオカミルクティーを積極的に買い求めたいとね。
買いたいと思ったの。
なんか今飲みたい。
飲みたいと思ったの？
飲みたいとね。
うん、
今ね、
うん。
僕はだからスイッチを入れられた。
あ、そうなの？
うん、
いいんじゃない別にね。
ような。
買い求めてください。
そういう感じになったんですけど、うん、ここでまた一つ初めてのこの経験。
何でしょう？
初めての感覚。
うん？
それで、今 今日ですよ、うん、あの打ち合わせの時に、うん、なんか、このちょっとな打ち合わせ場所の斜め前あたりに、うん、新しくなんか、うん、そのタピオカミルクティーのお店が出店されていたんですよ、
う
ん、
あったあった、
うん、それで、うん、でじゃあそこにね買い求めようかな、うん、どうしようかなと思った時に、うん、山田さんもいらっしゃったもんで、
うんうん、
山田さんがお好きなタピオカミルクティーの店がありますよ、
うん、
と、
うんうんうん、ね、うん、あるねっつって、
うん、山田さんどうですか、飲みたくないんですかっつって、うん、もしね飲みたいんだったら、まあ、あれですよ、僕もちょっと興味あるんで、
うん、
ついでに、僕の分もね一緒にね
うん、うん、
あの買ってきていただいて、
うんうん、
でまあそんなんどうですかってね、うんうん、なんかお話ししたところ、うん、今日お腹痛いからダメっつ
って今日、ね、お腹痛かったんだよ、
そうそうそう、ねなんかね、うん、ポカリスエット飲んでらっしゃったもんね
そういう感じの水分をね補給していくやつだよね、
はいはい、
うん、そうそう、なんか、ね、そういう日ってあるだろ、
なんかおっしゃってましたね、
生きてればあるんだよ、
はいはい、うん、ね、うん、お腹ゴロゴロ
ゴロゴロしてたんだよ、
なんかされてて、 それどころではない、
そう恐ろしいよそんな日にね、うんうんうんうん、
でそうですよ、うん、だから僕としては、うん、その流れでこれ飲めるなと思ったんですけど
そう、
うん、だったらこのね自分だけで ね、
そうね、
そこに行ってね、
うん、
あの買えばいいじゃないですか、
そうだね、
その時にね、いやあの入り口のあの感じの、
うん、
あの若い店員さんにのとこに行ってタピオカミルクティー一つLなんつってちょっと言えんのかな、うん、
あそう、
はたと思った時に、
うん、
あうん、すごく頑張ればいけるけれど、
うんうん、
あれもうだから何のこう寺いもなくファンシーショップに行き、
うん、
渋谷の109に行き、うんうん、していた僕がこのタピオカミルクティーのあのなんか、うん、もう白くてもうちょっと赤くてみたいなこのなんていうのかなあのね、パールレディーだったらいけた、
あそうだね、うん、いやそうなんですよ、そこがやっぱあるんだと思いますよ、
わかる
わかるわかる、
あのそれこそねクレープとかも一緒にやってるような、そうそうそうそう、なんていうのかな、ちょっとおやつ、
おやつ屋さん、
おやつ屋さんみたいなノリ、
ね、うん、なんかね大判焼き屋さんとか、
うんうん、
あの並びにねあってもおかしくない感じ、
うんうんうん、
雰囲気あんだよね、うん、
なんかおしゃれな感じもあるけれど、
うんうん、
広く門戸をね、
そうそう、
この広げている感じもやはりある、
うん、あるある、そうだから、あそこパールレディだったら行ってたっていうのはよくわかるな、
うん、ああそうだから、うん、最初に言ったこの男女のそういったものももちろんちょっと感じたけれど、
うん、
年齢的なそういうもの
も、うん、年齢ね、うん、
なんていうの、あんまりそのね、
うん、
どうでしょうと、
うんうん、
みたいな、そんなことはもちろんね僕が感じているだけでね、うんうん、お店の方で設定されてるわけではないんだろうけど、うん、もちろんないよ、
うん、
にしてもさ、うん、このねお店構えみたいなのが、
うんうん、
今だからスターバックスでパッと、
うん、
あのアイスコーヒーお願いしますみたいなの、うんうん、のような具合にはいかないなと、うんうん、あ、いかない、
やっぱちょっとハードルを感じるなと、
そう、
うんうんうん、
ただ、火をつけられてしまったわけですよ、
うん、
山田さんに、
うん、それ飲みたいなと思ってんだもんね、
あの白玉団子をもう一度って思ってるわけですよ、うんうん、どこか
、うん、白玉じゃないけど、うん、再三言ってますけど、
これは困ったなと、
うんうんうん、
やっぱ思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そう、
だから、
うん、
どうかね、せっかくこんなにねいっぱいタピオカミルクティーのお店が、
うん、本当にね、
このね、都市部を中心にガンガン今ね、
うん、
この立っているという
すごいもんね、
うん
うん、
状況の中で、うん、プリンとかで、うん、コンビニとかで売られていたりするのにさ、
うん、
俺のプリンみたいな、
なんかね、
なんかこのね、
うん、
今度は逆にこの男性側で、
うん、
ある程度このね、
買いやすいね、
なんていうのかな、うん、ね、そういうなんか商品、
確かにパッケージとか大きさとかね、あ、なるほどね、
うん、
じゃあそのタピオカが、
うん、
このタピオカ屋さんが、
うん、
こんだけお店があるんだから、
はい、
その男のタピオカミルクティー屋みたいなのがあってもいいんじゃないかと、
うん、でそれを思った時に、
ーはー、
僕は俺のなんとかプリン、うん、ビッグプリンみたいなの、うん、買ったことないんです。
ないのかよ。なんでよ。
うん。
なんで？
あの、オレオレしなくても大丈夫って思っちゃうんですよ。
うん、逆に？
あの、
何それ？
どういうことかと言いますと、うんうん、そこを、なんか、曖昧にしなさいよって思うんですよ。
あの、
何？俺でも、私でもない、プリンでいいじゃないかと。
うん、
だから、
どっち向けとかいらないという。
そう、どっち向けでもないお店を、うんうん、あの、作っていただけたらありがたいなと。
うん、あ、そのタピオカ屋さん的なもの
とかもね。
あ、まあ、でもそういう雰囲気の店はあると思いますけどね。うん、
ありますかね。
見たことある、ありますよ。
うん、教えてください。
今日、そのね、まあ、7月のイベントのね、
はい、
この打ち合わせだったところの、うん、斜め向かいは、かなり女子的な雰囲気を出してたのは、
やはり
確か
で、
店員さんも若い女子二人がいたんですよね。
はい、
うん。で、しかもこうなんか並んでる人も女子。
はい。
ね、うん。そのお店を買い求めてきてる人も、
そうだ。
若い女子だったし、うんうん、だから、その、今行きましょうってなった時には、ちょっとハードルはあるなというのは、わかるんだがね。
はい。
うん、で
もただ、まあ、残念ながら山田さんも。
う
ん、
私は違う理由だ。お腹になりたいっていう。
お腹痛いっつってたから。
腹痛いから無理だっっ、はい。
もう大丈夫なんですか？
あ、もう全然。
あ、よかった。
大丈夫。
あ、よかった、
うん。復活しましたけど。
うん。
そうそうそう。まあいいですよ。今度、収録の時に大量に大きいやつを買ってきてあげますから。
うん、あ、そうですか。いや、あのね、それももちろんありがたいんですけど、この自分でね、あの、フルーツキャラメルをね、悠然とファンシーショップに、
買いに行って、
入ってね、うん、買っていたあの時の僕をリメンバーと、
うんうん、
僕には僕に思うわけですよ。
それはあれですか、今のそのね、うん、なんとなくそこをハードルを感じていけなくなってる自分っていうのは、なんか本来の自分とは違うなというか、
ちょっとね、違うなと、
ちょっと弱まってる感じというかな、
違うなと、
なんかある、
何かこのいらないところから自意識のタケノコが勝手に生え出してんのかなとかさ、
なるほど、ね、
ちょっと思うわけですよ。
そうか、
いけたはずが、
うん、
今日はね、いけなかった
そうなんだね。
ロクラジのお時間がやってまいりましたよ。
やってきてた、
はい、このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
はい、
本日は2019年6月の26日となっております。ロクラジ第
292回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
ねえ、うん、このどうでしょうね、男性の方で、
うん、
ねえ、このタピオカミルクティー実はお好きという方ね、うん、
まあ、いらっしゃると思いますけどね。
それこそ飲む機会はね、うん、あったりもすると思うんですよね、
うんうんうん、と思いますけどね。
そう、
まあ、いろんなお店があるからね、うん、そのなんかいろいろ、まあ、なんかね、問題視されてるのもあるらしいけども、
ああそう、
うんうん、でもまあ、おいしいと、おいしいものはおいしいからさ、気に入ったら飲めばいいだろうと思うんだけどね、うん、
まあカロリーも高いしね、うん、そうですよ、
そう、まあ、1食分以上あるみたいなこと
だね。ああそう
聞いたけどね、うん、まあまあまあまあね、
まあそうです、
うん、で今日はその打ち合わせをね、うん、してきたので、そこで収録してきたものも聞いてもらいたいというロクラジなんですよ、うん、
打ち合わせとは、
うん、はい、7月の27日にね、企画をしております。
どんな、
下北沢夕涼み部、
あ、夏のイベントですね、
はい、そうですね、
うん、6センチ夏恒例となってまいりました、うん、東京は下北沢440で開催いたします、
うんうん、
あれだね、夏祭りイベントと、
そうそうそう、うん、
ボリューム
6だって、
6ということで6回目、
うん、
ね、今回は、
うん、出演者はヒデポンフロムカング、
はあ、
高橋律さん、
うん、
で6センチですね。
なるほど、
はい、どんな企画をやりましょうかって、まあ、大枠はね、そのお祭りっぽい企画をねしましょうっていうのは決まってるけど、
あれですよね、うん、毎年だからなんかね、うん、夏祭りっぽくするには、
はいはい、
ね、どんなのを取り入れたらいいだろうと考えてね、
うん、
あれですよ、この夕涼み部の特製センスを作ってね、
うん
う
ん、
みんなでちょっとこの涼むね、
そうね。そのお越しいただいた方には漏れなくプレゼントします。
したりとか。
そう、オリジナルのセンスがあったりとか。う
ん、昨年はあれだよね。うん、いわゆる、夕涼み温度。
そうなんだ。
っていうのを、がっつり真剣に温度を制作しまして、う
ん、作りましたね。それをみんなそれぞれが歌ったり、みんなで踊ったり。
うん、
そんな楽しいことをしましてですね、うん、で今年はどんなこう祭り企画があるのかねという話をしたりとか、うん、まあ、せっかくこうミュージシャン集まりますんで、夏にまつわる曲をセッションしましょうとかですね、
とかね、うん
うん、そんな話をもろもろしつつですね、うん、まあ、久々にポンさんとお話ししたりとかね、リスさんとお話ししたりして、はい、なんかそういうワイワイしたね、打ち合わせでとても楽しかったんで、
そうだね、
うんうん、その模様を皆さんにもお聞きいただければと思います、うん、
ではそのゲストとしてお迎えしたお二組とのトークを、お楽しみください。どうぞ。というわけで、ゲストにお越しくださいました。
わっしょい、
はいはいはい、
わっしょい、わっしょい、
一方ずつ自己紹介お願いします。はい、
はい、ヒデポン、カングーというバンドのヒデとポンで、ヒデポンの、片割れポンでございます。
はい、ポンさん。そして、
高橋律から、歌とピアノ高橋律です。
あ、どうなんだ、どうなんだ。
中山律子さん、ね、
高橋、高橋、ね、
高橋、
ね、高橋、ね、
はい、古いね、
うん、それプロボーラーの方のこと。
そうです、プロボーラー、
はい、初っ端からポンさんの面白が飛び出しておりますが
面白くないって言われてるみたいな気がします。
ねえ、お越しいただいたのは他でもございません、うん、はい、7月の
27日に、
はいはい、下北沢440で開催いたします、うん、下北沢夕涼み部ボリューム6、
はいはいはい、
が開催されるということで、うん、なんとこのイベントに、お二方お越しいただけるということで、
うん、
はい、先ほどまでね、打ち合わせをさせていただきまして、
うん、
その流れでこうして、はい、収録もしてしまおうという魂胆の中、は
い、来ちゃった。
そうです。
まんまと。
というわけですが、
はい、はい。じゃあ改めてね、お二方のプロフィールをお話ししたいですよ。
はい、
ですね、ポンさんは、カングーというバンドの、うん、ボーカル、ギター。
ギターとコーラスですね。
ギターと、コーラスなんですね、はいはい。はい。2002年にメジャーデビューをされまして、
はい、
で、楽曲はポンさんがね、お作りになっているということで、はいはい、それぞれのメンバーの方々はソロで活動されることも多いということで、
で
うん、ポンさんもソロの、アルバムを、はい、作成されたりとか、ヒデさんはまた、いろいろなミュージシャンのサポートをドラマーとして、
はいはい、
活動されているということでございまして、
はい、
今回はこのカングーのギターのポンさんとドラムのヒデさんということで、はい、お二人でご参加いただけるということになっております。
ちゃんと紹介していただいてありがとうございます。
ヒデポンさんはそれぞれがこうメインボーカルでステージにお立ちになるということになっておりますよ。
うん、
ああ、みんな歌えるんだよね、
うん、
だってカングーはね、タピコさんっていうさ、
はい、
素敵な女子ボーカルね、
ポンさんとはね、うん、もうずいぶん前から僕はお世話になりっぱなしの
状態
でございまして、いや、何をし
てるの、俺の方がお世話になってるからね、
はい、付き合い本当長いですね、お二人はね、
長くお付き合いさせていただいておりまして、うん、はい、このね、夏のイベントはもうずっとね、一緒にやらせていただく、ね、
もう3回目かな、
ね、
4回目かな、3回目か、
うん、
そう、毎回その度にね、ポンさんの腹芸をこの、ね、腹芸というとなんかね、違う意味になっちゃいますけど、はいはいはいはい、文字通りの腹芸、
腹を出すだけです。
そう
そう、ね、もう、ご高齢というかね、もう期待しちゃうから、
ご高齢ですからね、
今年は一体何が来るのかとい
ろんな意味のご高齢ということで、ね、
そんなことも楽しみな中でございますよ、
はい、
はい
はいはい、そして高橋律さんですね、改めてプロフィールご紹介しましょう、
はい、
東京をお生まれなんですね。
はい、生まれております、東京で。
ね、
はい、
で、今ですね、鍵盤弾き語りシンガーソングライターとして、はい、東京、名古屋、大阪を中心に、はい、ライブ活動を精力的にされていらっしゃいますね。
はい、透明
版。うん、ね。で、今回はピアノ弾き語りということでご参加いただけると
。もしかしたら、まあちょっとサポートの方がいらっしゃるかもしれない。
うん、
1人か2人か、
うん、
そういう感じになっております。
なるほど、はい、高橋律さんとはですね、あのね、6センチで、愛知県で最初、うん、
はい、
なんかイベントでご一緒する機会ありまして、
はい、
その時にね、
はい、
この「ああどうも初めまして」なんて言ってる間に、そうですよ、今年に入ってですかね、
はい、
イベント、
そうですね、高橋さんの主催するイベントに、
うん、そうですね、今年初めに、はい、出ていただきまして、
ね、
ありがとうございます、
はい、それに引き続き今度はまたこちらの方に、うん、このお呼び立てしているといったような状態でございまして、
そういうことです。
いや、非常にね、
うん、
はい、
どうですかポンさん、フレッシュメンバーも、
はい、入部、あの新しいね、このユース済み部に、
部ですからね、
そう、新入部員ということで、うん、
後輩ってことだね、
まあ、はい、まあ、そう、そうい うこと、
はい、先輩、そうです。
じゃあトイレ掃除から
かしこまりました。
あとね、ユース済み部そういうのしないから、ね、
は
い、
2個目の面白でございますよ皆さん。
面白くないって言われてるような気がしてならないんですけれども大丈夫ですか。
まあそんなあれですよ、下北沢ユース済み部、今年の婦人がこうなっているわけなんですが、うん、はい、あれですよね、ゆうすずみ部って大体どんなイベントなんですか。
はい、大人の夏祭り企画ということになってますね、うん、もちろんライブはですね、皆さんのステージたっぷりお届けするんですけども、うん、この雰囲気といいますか、はい、お店の中もですね、縁日風に装飾をしたりとかですね、はい、それから出演者の方々はみんなジンベエとか浴衣を着てね、
お、
あ、この、ま、お祭り雰囲気うん、をですね、出してもらってですね、
ジンベエザメも泳いでるという話で、うん、あ、そう、笑っていただいてありがとうございますね。
あのね、あの多分リッツさんはね、何でも笑うのね。は、あ、笑うハード。
あ、そういうわけじゃないんですけど、
浴衣で来てくれてよかった。あ、よ、ほら笑わないじゃんね全然ね、うん、
もしですね、今お聞きの方でですね、これはどう処理すればいいのかと思われた方いらっしゃると思いますが、今ねこのね、収録しておるんですが、はい、この収録の現場でも全く同じ空気でなってですね、これはどうすればいいのかと。
了解です。じゃあ次行きましょうか、ね、進めてい
ただ
きます
、ね、はい、次に行く前にちゃんと断罪してからじゃないといけないなと思いまして、そう、これどういう雰囲気なのかと申しますと、そう、もう誰も目を合わせず、そう、時間が早く経てばいいなと思っている状態
と、僕も同じ気持ちです。
まあね、このユースズミ部っていうのは、はい、このね、この年齢の幅もね、はい、この笑いの幅も年齢の幅も笑いの幅もね、とても許容範囲の広い
部なんでございます。もちろんあれですよ、そうです、はい、ね、お越しになる皆さんも様々なね、はい、その好みとかね、はい、まああると思いますけど、
笑いのツボもいろいろあるでしょ、
はい、幅に対応できる不思議ある意味ね、はい、はい、なっております。ポンさん、今年の夏って何か予定あったりするんですか。
俺ね、うん、ちょっとなんか運動不足だったり、うん、体がほらだんだんね、もう今年55歳
を迎え、言えない、
信じられないけどね、
ゴーゴーな感じでもう老けてきてるわけですよ、うん、もうなんかそういう意味では体を鍛えてい
かない、構ってないけどね、
そう、はいはい、もう中身はもうボロボロでございますから、なんかこう健康的に生きたいなということで、
なるほど、
今年はなんかほらなんか芝生の上に置けるなんかテントみたいな、簡単に入れるようなちっちゃいテントにしてます。
はいはい、
さっと
日よけできる、パッとワンタッチで立つようなやつを買って、そういうなんか日に焼けに行ったりとか、アウトドアに外に行く、うん、
はいはいはい、今お聞きの皆さんの中でちょっと気になった方いらっしゃると思うんですよ、ね、話の流れとしてはだからね、健康的なね、いろんな管理をしていかなければならないのでという、まあまあ振りだったので、その後あ、もうだからこっち聞く側もね、今お聞きの皆さんもどういうトレーニングをされるのかなっていう準備が、
ね、なるほど、
すごいスポーティーなね、お話が、ね、あるのか、
で流れ的にもその、ね、簡易的なテントを置いて、ほうほうと、はいはい、まあもうテントの時点で僕もあ、なんかヨガマット的ななんかね使い方を、ね、されて、で野外でやるとなんかね、そのモチベーション高くやれるんですよみたいな話なのかなと思って、それをおそらく話されると思ったので、それに受けて、あ、でも外でやるとなんかモチベーション上がるんですよねって言おうとしてたんですけど、
準備して言葉を準備していただいてたわけですね、うん、いや、そんな、
そしたら日焼けだって言うんで、
そうですよ外に出ることが大事か、
外に
出ることが大事、牛乳飲んでもカルシウムはねつかないんですよ、ああ日に当たらないと、うん、
ああね、
健康になれないわけです、
うんうん、日向ぼっこっていうことなんですかね、つまり、
まあちょっとおじいちゃんがねちょっと
縁側みたいな、
縁側に出てみたいなイメージで取られますけども、
いや今でも、もうで、うん、むしろそうおっしゃってた、
だってちょっと見た目はなんかテントとかさ、ちょっとアウトドア雰囲気出てるけど、そうそ
う、アウトドアであればいい、
実際 やるのは日向ぼっこなんでしょ、
そうですそうです
そうです、
あの外に出たいだけです、
なんかトレーニングとかは特に
何もされない、そう、あのテントを立ててアウトドアな気分を 楽しい。バーベキューまではしないけれども。
しないんだ。それもやらない。バーベキューやろうよ、そのぐらいは。いや
もう全
然。もう全然。ただ、すぐに立つテントを、そう、なんかベランダかお庭かなんかに置いて。
いやいや、ほら、代々木公園とか、
ね。ああ、なるほどね。
ちゃんとした公園に行って、芝生の上に立てて、ええ、そこに行くことが大事っていう。うん、
まあね、
まあ無理で、年齢的にもう無理ができないんで、あんまり。だからなるべくトレーニングとかじゃなくて、
じゃないですね、ま
ずやれることが
申し訳ないです、勘違いしちゃいました。はい、
すみません。
なるほど、
まあまあ、大した野望じゃないですけれども、うん、なかなかアウトドアをやってきてないので、
うん、あ、これまで
夏ってなんかアウトドアでね、スイカ割りしたりとか、なんかそういうイメージあるじゃないですか、浜辺でね、うん、もうそういうのにちょっとチャレンジしていきたいかな
って。あ、それの入り口が日向ぼっこからってことだよね。
スイカぐらい割りたいじゃないですか。
だんだんそれはやっぱり増し増していくわけですよね、
う
ん、
スズミ分もそうですよ、スイカ割りぐらいやりましょうよ、本当に ね、
あ、 ね、 ね、なるほど、スイカ割りいいかも ね、
ね、 ね、どうやって割るかは別として、うん、まあとりあえずスイカぐらい割りましょう、うん、
スイカぐらい、
その、ね、どうでしょう、打ち合わせないことを
急に言い出してね、初めて聞きました、スイカ割り
言ってね、何かね、自分はね、アイデアを出すぞ、突飛なアイデアも出すぞ、
そんな
日焼けもするぞ、
そんな腹ぐらい、そんな腹
ぐら
い、腹ぐらい、
そういった意味のこともありながら、
はい、
はい、なるほど、
はい、そんな
感じで、そんな夏の
50楽しみたいと思いますのでね、皆さんも夏はエンジョイしてくださいね。古いねこれね、言い方がね。
はい、いや、まあ、困りましたね。どうでしょうかね。
じゃ次、ほら、はい、あの新入部員の高橋律さんね、夏どのようにお過ごしになる予定でしょう。
はい、今年はですね、いつも夏になると夏休みがあった頃のことを思い出すんですよ、うん、まあ、学生の頃に、うん、夏休み40日間ぐらいですかね、うん、あったじゃないですか、
は
い、
7月後半から8月の末まで、
そうです、
はい、あったよ。
そこで私は何をしようかと、まあ、大体宿題は最後の方にやるんですけど、うん、まあ、それまでどうしてやろうかと、はい、いつも思うんですけど、やっぱりまとまった時間ができたら、
あれだ、朝顔育てる、
ね、朝顔、まあ、育てたことは
父さん邪魔しないでください。
ありますが、今年はですね、あの読書をしたいなと思って、まあ、今までその学生の頃は漫画を、うん、まあ、まとまった時間が取れるので、
いや、わかる、
何十冊も読んでやろうって
続きでね、
そうです、そうです、
あ、なるほど、
かる、
結構ね、そう、忘れ、
私はわかんないことはわかるって言ってダメですよ。24を
あの24時間
かけてやるでしょ。あ、もうそれです、
やったことある、
それ楽しいじゃないですか。夏休み感があるなと思って、うん、
いや、その時しかやれない感じ
が、ね、そうなんです。まあ、なんでちょっと長い尺のなんかこう小説とか読み物とかを、まあ、私も公園に行きたいなと思ってて、公園に
ぜひテントで、ね、
でも暑くないですかね、真夏はね。
暑いかもしれない、でも日陰があるんだよ、風が入ってくる、
でも 日にやってないとい
け
ないじゃないですかね。
元も子もないね、俺の野望はね。
そういう意味
鼻なっちゃう、僕鼻なっちゃうんですよ、
日陰、日陰
あんまり坊さんがあれだと、ポーさんもうちょっと頑張ってください。
頑張ります、もっとも
うちょっと
アクティブにいきます。
まあ、そうですね、日陰で、まあ、たまに日に当たって、まあ、本を読んで外で、まあ、家でもいいですかね、まあ、家で過ごしたいなと思います。
二、うんうん、人ともあんまりアクティブじゃないんで、ね、夏だっていうのにね、
まあ、さすがミュージシャン、
そうだね、本当だね。
なんかそのなんか長編小説みたいな、うん、
はいはい、
例えば吉川英治、宮本武蔵、
ベンってね、
ジュカバイクみたいな、なんかそれ、あのこれ読んでみようみたいな、
はい、
もう目星はついてるんですか。
まあ、いくつか買っては見たんですけど、うん、まあ、全部 1話完結と1本完結のものばっかりなので、
うん、
なので
ちょっと、まあ、基本的にはさ、やっぱさ、上中下はないとダメじゃん。
え、そうなんですか。
それは基本でしょ。
だから
文庫本でも、
まあ、長いやつ、
うん、文庫本でもやっぱり 1.5 センチぐらいは あって、それが上中下とないとやっぱ読んだ気はしませんよね。
そ
んなことない。
そうですか。だから私は
上下、 上下、うん、
上中下だよ上中下って言ってんだろ
えなんか山田さんおすすめありますか
私がおすすめな一読みやすいおすすめは、はい、浅田次郎さん、
ね、浅田次郎さん、うん、あれサスペンスみたいな感じですか
早急のスバルっていうのから始まって、
は
い、
早急のス
バル神秘の色があって、はい、マンチュリアンリポートがあってあ
全然わからないですけどそれは全部続いてますか、
うん、続きがあるよ
あれだよね中国の
そうあの西太后のね時代から、まあ、日本は、まあ、明治維新があってっていうその狭間の時代、はい、でも中国の宮廷に仕える若者のお話
で歴史小説
歴史小説
歴史小説はねやっぱりねずっとね、うん、時代の移り変わりやるからね
いいですね
大スペクタクルでお届けになるんだけども、
はい、そうです
そうそうそうでもそれずっと本当の歴史もあの分かるから
ああノンフィクションもも
ちろん
入りつつ、うんうん、フィクションのその方のストーリーが入ってそうそうそう
時代の流れはだって ね、うん、変わらないから、うん、それはいいですよ、はい、とてもいいですおすすめです、は
い、ありがとうございます、
うん、じゃあ夏の計画はお二人とも決まったということで、はい、あれなんだ、はい、じゃあポンさんは、イベント当日にはこの黒ポンが皆さんをじゃあご覧いただけるっていうことなんですかねこれね、
いやーいけてたらねとりあえずテントは注文しようと思ってるので、
はい
ね、テントがないとやっぱちょっとね、
うん、というかもうポンさんがやりたいことに必要なのもうテントしかないですよ現状ね
テントが倒れて
オイルくらいかな
テントをいや大丈夫です
いや大丈夫ですっていや大丈夫ですとおっしゃってますんで
よろしいですか
進めたらいいんじゃないかな
また面白くないで
一回カットなのかなこれ
まああるかもしれない
大丈夫な
の、うん、カットはちょいちょいすると思う、はいうん、それは、
うん、じゃあ黒ポンが見れるかもしれないということで、はい、こう期待でございます、
は
い、
そうそう、はい、そんな下北沢ゆうすずみ部ボリューム6、今年のゆうすずみ部は一体どんな内容になっていくのか、うん、先ほど
はい、
いろいろ打ち合わせさせていただきましたが、はい、ポンさんどんな内容になっていくんでしょうかね、
は
い、
みんなで踊れる
ああなるほど具体的に、ね、みんなで踊れる、うんうん、そう去年の、下北沢夕涼み部でね夕涼み音頭っていうのをね、
は
い、
作
らせていただきまして、
うん
うんうん、振り付けなども作ってね、うんうん、ポンさんともね、うんうん、一緒に踊っていただきましたが、うん、それを今年も、
はい、
じゃあ、
はい
はい、じゃあちょっと今 BG でね流そうかな、
う
ん、
あ
う流しましょう、うん、そうそうそう
こんな感じで、
う
ん、
流れてるね
流れてるよ、うんね
はい
うん、だからこれをみんなあの出演者の方々が歌い、
うん、
そしてみんなも踊り、うん、っていうことを、去年やってすごい面白かったなんかすごい楽しかった、
ね、あの、うん、なんていうか盆踊りって実際やってみると、うん、あのなんだ、踊るアホに見るアホっていうね話もあるようにね、うん、実際やったらね楽しいもんなんですよ ね、 あれ ね、
そうですね楽しかったですあ見に来てたんです
よ、ね、私たらしい、
ね、高橋さん、ね、
前回ねあれ
前回はい見てまして楽しかったです
そう、今年もですねぜひ皆さんで一緒に、うん、盆踊りを踊ろうと、はいうんね、振り付けとかって言ってもさあれを、ね、結構しっかり覚えなきゃいけないんですよ ね、 ね
そうですね頑張って覚えます、ね、
頑張ります、うん、
なのであの出演者の方々にですねそれぞれあのお手本の踊りを、
はい
はい、動画に撮っていただきまして
はい、
それの私編集しましてですね皆さんにあの見ていただけるようにそしてそれを見ながら皆さんもちょっとね予習というかね、うん、
完璧に踊れるんだ
ろう、ね、踊ってねちょっと練習しといていただけるとよりその当日みんなと一丸となって盆踊り楽しめるかと思います、
うん、なるほどね、うん、じゃあそのそれぞれのこの出演者も、
はい、
あむしろ盆踊りマイスター
として、うん、そういうことですよねお手本ですから、
うんうん、友情隊で今年はじゃあお送りするということになりますね、うん
はい、頑張ります、
はい、他にはどんな
スイカ割り以外です
スイカ割り言ってないじゃん、うん、だって
スイカ割り以外はね、うん、何があったっけ
ねあとねもちろんあの盆踊り踊りもね大切ですけども、
はい、
私たちはミュージシャンでございますのでこの夏のねいい歌をセッションでねお届けしよう
と、はい、あそうだセッションね高橋さんがこんなんどう
あそうなんです
よ、うん、いいですよちょっと、ね、
やってみたかった曲がありまして、うん、ちょっとあの、うん、セクシーな
セクシー
オリエンタルな
オリエンタル
はい皆さんがご存知あるじゃないかなっていう曲をですね、うん、ちょっとリクエストさせていただきまして、 あ、なんかいいじゃないかなってなりまして。
なるほど、これもね、はい、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思ってますよ、う
ん、は
い
は
い、
楽しみ。
あと、もうなんかもう一個まだね、どうするか分かんない無茶企画みたいな、
あれですよね、あれですよね、
ポンさんのあれですか、
お聞かせできない、あの、お伝えできない、まだ、うん、企画がありますよ。これはもう当日のお楽しみですよね。
当日のお楽しみということ、うん、
ここで言っちゃっていいですか。
言っちゃっても大丈夫。
あ、ぜひ言っちゃいましょうか。
うん、はい、みんなでそうですね、言っちゃいましょうか。
まあ、せーのと言っちゃいまし
ょうか。そんなにハードルを上げてから言うほどでもない。
ないね。
それほどでもないやつだよ。うんうんうん。そうです。だから、言うと、はい、意外とこの盆踊りのリズムってどんな曲にも合うよねっていう話から始まったわけですよ。
はい。
ね。はい、あのポーポンポン、
うん、
ドドンうんっていうね、うん、これって、はい、まあ、あの、言ってみれば8ビート4拍子の8ビートっぽいねっていうことで、はい、まあ、いろんな曲にね、うん、こう応用できるんじゃないかということで、中原さんがですね、うん、あのレイトショーを見に行こうという曲が6センチにあるんですけども、うん、それをですねドドンバのリズムで歌ってみたところ、うんうん、全然ぴったりきたと、しっくりくるということになりました。
レイトショー見に行こう。あいよー
ガタンガタン
っていうね、ことをね、
うん、
あの、果たしてね、うん、この、うんうん、どうでしょう。
どうなんだろうね。
真剣に活動している、うん、人がね、やってもいいのかと、うん、いったような問題に対してね、うん、ちょっと答えを出す。そんな日になるかなと
コンプライアンスの問題ですよね。
どう
そこはね、
何かね、どうなんでしょうかと、
まあ、でもそういう遊びもね、自らが茶化
してしまうと、
うん、でもなんかそういう遊びも、あ、余裕があるなというね、
う
ん、
あ、そうですね、
どうでしょう、いろんなご意見あると
思
います
、うん、大人のね、
懐ということにしていただけるのでしょうか、
うん、であればね、うん、そんな、なんか、うん、面白もあるかなということで、はい、ね、まあ、じゃあそれぞれの曲でもそういうのを一旦考えてみようかねと、
まあ、ざっくりそういったいろんなちょっとね、面白い企画、
曲でも踊れるってことですよね、
うん、そうですよ、
はい、
というさらに当日会場内では、
はい、あの縁日も、毎年恒例ですけども、ね、催そうと思っておりまして、うん、もちろん出演者の方々の私物になるのか分かりませんけども、
はい、資産かも
しれない、なんかの権利書みたいなね、うん、こともあるかもしれない、
ポンさんなんか権利書を持ちいただけると、
ダジャレの権利書を持ってます僕ね、
うん、そうなの、
つまらない、
まあ、いいわ、いいわ、もうええわ、もうそこは
面白い方にとってはとっても面白いと思うんですよ
そうですね、この、はい、この間が
バト、
はい、
セットで、
はい、
まあ、ぜひね、こう編集なしでお届
け、編集なしね、分かりましたね、
ポーさん言った後の間がやっぱり面白いなって
言った後ね、ちょっとね、はにかむんですよね、
はい、
それがなんか愛おしいですよね、
はい、笑っちゃいました、我慢したんですけど、
ね、ね、気を使っていただいて、ポーさんに
年寄りに優しいですね、皆さん
本当にありがとうございます、ね、当日もぜひね、はい、こんな山ほどの面白とともにですね、うん、
はい、
皆さんと一緒にこの、ね、夏祭りを、うん、夏の雰囲気をですね、はいはい、大人の夏祭りを楽しんでいきたいなと思っておりまして、
はい、
では、そろそろ、最後にですねお一方ずつ、
うん、
当日へのこの意気込みなどなどいただいてですね、はい、締めたいと思いますよ、うん、
はい、
まずはポンさん、
はい、ヒデポンで出ますので、うん、ヒデポンの素敵なね夏の終わりの、あ、終わりじゃないか、夏の初めのハーモニーをね、うん、ぜひあの堪能していただけたら嬉しいと思います、
はいは
い、よろしくお願いします、
はい、
お待ちしています 、
イエーイ、
イエーイ、楽しみ、
では、お次高橋りっちゃんから、
はい、今年ですね初めて入部させていただけるということで、う
ん、ま、
そう、あの昨年ねあの見に行かせていただいたので、まさか1年前はこう自分があそこで踊るとは思ってもおらず、うん、まあ、今から猛特訓踊りをして、まあいろいろね、あの皆さんでやる催し物もありますので、うん、ちょっと楽しみにこの夏、うん、まあ、本を読むこともあれですけれど、夕涼み部も本当に楽しみにしているので、皆さんも一緒に楽しみましょう、
はい、
はい、7月の27日土曜日、場所は下北沢の440 6センチプレゼンツ下北沢夕涼み部ボリューム6でございます。出演者は、6センチヒデポンフロム関宮高橋律でお届けいたします、
はい、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております、
ぜひぜひ、
というわけで本日のゲストポンさん、そして高橋律さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、というわけで賑やかに、はい、あのね、うん、収録やらせていただきましたが、はい、そうだね、このだからポンさんにはね、うんうん、毎度苦労させられるね。
ね、スイカ割りはね、いや楽しい、楽しい、本当ね、
うん、ありがとうございます本当、ね、スイカはもうイベント的にも絶対舐めないやつ、
うん、そうだね、
はい、そうだね、はい、相変わらずというかさすがのさすがのボケ具合いただきまして、はい、とってもね、やっぱり普段ね、うん、このなかなかない
なかなかないって何
言い方困るけど、でもそのね、面白風味がとっても僕はね、やっぱね、気持ちいいですね。
そうですね。
はい。そして、あれですね、高橋律さんはね、このいっぱい読書したいってことで。そう、僕思い出したの。
何？
あのね、そう、あの、この、だから、意気読みしたりするには、漫画なんだけどね、ブルージャイアントっていうね、
はい、
あの、サックス奏者の、あの、漫画。もうおすすめしようと、うん、なんかね、お話の中思ってたんだけど、うん、山田さんが、その、浅田次郎って最初におっしゃったもんで。
いや、小説っていうからさ、一応なんか長めっていうから、まあ、読みやすいしね、
はい、
うん、おすすめしたかったから。
ああ
うん、いいじゃん、別に。だから次、なんかリハーサルかなんかの時に言えばいいんじゃない、うん、
その流れって、うんうん、あちょっと言えなくなったと思って。
なんだよ、言えばいいのに。
別に漫画だっていいじゃないかと。
漫画では漫画だっていいんだよ。
思うわけなんだけど。ブルージャイアント
は名作なんだろ
う。そうです。
いいじゃないか。
と思ったんですけど。うんうんうん、まあ、そのわけで、あれですが、はい、まあ、楽しいイベントになりそうなのでですね、うん、ぜひ7月27日、東京下北沢440、チェックしていただければなと思っておりますよ、はい、6センチホームページにもろもろ詳細など書いております。
はい、ではその他のライブ情報です。7月の7日日曜日、6センチプレゼンツ今宵星に願いを、うん、ということで場所は東京のグレープス北参道で、6センチワンマンライブをやらせていただきます。
これどうでしょう、意外と近くなってまいりまして、
はい、
あれですよね、皆様から、
うん、
あれですよね、皆さんから、チケットの、うん、申し込みの時に、
うんうん、
リクエストなんかもね、はいはいはい、いただいておりまして、
いただいております、
それがね結構集計されてまいりまして、
されました、
うん、あ、なかなかのこのラインナップになる、
なかなかのねラインナップですよなんか、ね、うん、まあ、ニヤニヤしちゃうというかね、
普段ねやらないような曲もね、
う
ん、結構あのラインナップされてますんで、
うん、
ぜひねチェックしていただきたいなと思いますよ、
うん、そうですね、うん、アレンジの違いもねありそうでございまして、これまたちょっとね力入れて頑張っていこうと思っております。そして7月21日日曜日は中原明彦弾き語りワンマンライブ夏の一人中屋2019、場所は東京の吉祥寺マンダラにて、中屋が弾き語りのワンマンライブ。
そうですよ、夏の里帰りのような、
里帰り、
ね、あれですよ、実家でみんなでくつろぎながらこののびのびライブを楽しむ、
うん、
そんなあれですよ、ライブになっていくと思いますよ。
そうです
か。みたいなことをね、はいはい、マンダラさんのこのパンフレットのコメント用に、うん、書かせていただきましたよ。
ね、
そう、ね、ギター弾き語り一本でのですね、はい、もうじっくりライブなので、
うん、
ぜひあのチェックしていただければなと思っておりますよ。
はい、
もう大いに歌うと。
うん、
はい。
そしてその後が7月の27日土曜日、6センチプレゼンツ下北沢ユースズミ部ボリューム6、
はい、
東京下北沢440にてやらせていただくということになっております、う
ん、
そして8月はですね、8月24日土曜日、6000ドルズ10th アニバーサリーファーストアルバムスコッタリリースパーティーというタイトルで、大阪南堀江ネイブでやらせていただくことになっております、うん、でこちらの準備をですね、あの、まあ、前回あのレコーディングしてましたということで、あの若ちゃんにね、お話いただいたりとかしてまして、
そうだね、
うん、
あれですよ、今週末もまたありますよ、そのもうねギュギュッとしたやつを ね、
うん、ね
またそう予定されてましてね、
うん、
そうです、その準備のためにこの平日をがっつり使うと、
うん、
そんなもう最近の流れ、うん、でその合間に違うことやると、
うん、
もうそういった流れでね、
うん、
もういよいよね 決着つけたい。
ね
この6000ドルズのアルバムね、なかなかの力作になっておりまして、はい、お楽しみにしていただきたいなと。
はい、
とりあえずここを終えて、
うん、
そしてそれ終わったら、あれだね、ちょっと一息して、あれだね、6センチ本体のアルバムの方に今度入っていくと。まあ、ちょっとそういう流れになっておりましてね、はい、制作、また制作。
忙しい夏でございますが。
はい、しんどくて楽しい、この時間をね、
はい、
おかげさまで過ごしております、
うん、
ライブ等々もね、だからそうだ、8月の24が、
はい、大阪の南堀江ネイブでやらせていただくことになっておりまして、う
ん、そして9月もあれですよね、はい、9月の7日は、
はい、
東京下北沢440にて、同じくラブハンドルズと6センチ6000ドルズのそれが、
うん、それが好きな人とやるライブシリーズということでやらせていただきま す、
ね、
なので、こちらの方でもアルバムを皆さんにお手に取っていただけるということになっております。
うん、詳しくは6センチホームページ内ライブページをご覧いただけると、詳細、ご予約方法などなど載っておりますので、はい、見ていただければと思いますよ。そう、夏を一緒にちょっとね、ライブの本数増えてきたしね、うん、楽しみですよ。
はい、
ぜひお時間ある時お越しいただければなと思っております。ライブでお会いしましょう。
はい、
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
うん、
いやね、高橋律さんも、うん、ポンさんもお元気で、
うん、
ね、この今年の夕涼み部もほがらかに、うん、
ね、
楽しく進んでいきそうですよね。
はい、
何やらそのあれですよね、盆踊りの、うん、こうやって踊るよってね、あらかじめね、うん、皆さんにこの見てね、
うん、
この手振りとかなんとなく覚えていただく、
うん、
この動画がこれから上がっていくってことですよね。
作ろうかなと思ってますね。
うん、そうか、うん、まあ、去年はね、僕ギリギリにまで結局歌詞を書いてね、
うん、
ほとんどこの踊りの方まで体がいかなかったのでね、ちょっと身につけようかなと思っておりますし、はい、
うん、
ライブでは元気な姿でお会いしたいなと思っておりますよ。
うん、
皆さんもどうぞ健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。夏の初め暑さに慣れてないですからね、お腹も壊しやすかったりとかしますんで、
山田さん、
ぜひ、
はい、山田さんが大丈夫なんでしょうかね。
私は大丈夫ですけど、皆さんもお気をつけください。
ではまたね。